聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。賛美歌165番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞご起立ください。賛美歌165番。いたします。10回は前の椅子のポケットにありますので、それをご覧ください。10回。我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出さしし者なり。汝我が顔の前に我の子が何者も神とせざらず、何時己のために何の偶像も刻むべからず、何時の神主の名を乱れに口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に交わして偽りの証を立つるなかれ、
汝その隣の家を貪るなかれ。
どうぞご着席ください。お祈りをいたします。天地の造り主、全能の父なる御神様、あなたは土の器に過ぎない私たちに生ける御言葉によって命の息を吹き入れてくださり、私たちを生き返らせてくださいます。あなたが今日もその恵みの奇跡を与えてくださることを信じて感謝いたします。父なる神よ、あなたがもしもその御手を持って私たちを支えてくださらなかったのなら、一体私たちは何ができたことでしょうか。あなたがもしも私たちの心を照らしてくださらなかったなら、一体私たちは 何を正しく知ることができたでしょうか。今あなたが憐れみ支えてくださり生かしてくださっていることを心から感謝いたします。主よ、あなたの恵みの光の中で私たちがあなたに対して、そして隣人に対して犯した罪の数々に正しく気づかせ、その罪を心から悲しみ、その罪を憎み、真実の悔い改めの心を持つことができますように導いてください。主に委ねなさいと教えられながらも、なお頑なに自分の考えや価値観にとらわれ、少しもあなたに聞き従っていこうとしない罪、愛しなさい、許しなさいと命じられていながら、なお隣人をなかなか受け入れようとしない頑なな心をどうかお許しください。そして主よ、改めて主イエス・キリストの十字架の贖いがどれだけ大きく尊いものであるかに気づかせてください。私たちを誘惑に合わせず、悪より逃れさせてください。そして主よ、すべての重荷や絡みつく罪を金具に捨てて、主の道を忍耐強く走り続ける力をお与えください。慰め主なる神よ、あなたの御言葉こそ私たちの誠の慰めです。今私たちはあなたの御言葉を聞こうとしています。御言葉に飢え渇く私たちを憐れみ、聖霊に光によってあなたの御心を示し、あなたの御前にひれ伏すことができるようにしてください。そして私たちの罪を明らかにし、その罪を許し、そして立ち上がらせてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌160番をもって主を賛美いたします。ご差し支えのない方はどうぞご起立ください。賛美歌160番。 どうぞご着席ください。聖書をお読みいたします。旧約聖書詩編53編2節から4節です。旧約聖書の886ページ、旧約聖書886ページ、詩編53編2節から4節。神を知らぬ者は心に言う、神などいないと。人々は腐敗している、忌むべき行いをする、善を行う者はいない。神は天から人の子らを見渡し探される、目覚めた人、神を求める人はいないかと。誰も彼も背き去った、皆共に汚れている、善を行う者はいない、一人もいない。続きまして、新約聖書ローマの信徒への手紙3章21節から26節をお読みいたします。新約聖書277ページ、ローマの信徒への手紙3章21節から26節。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。日本キリスト教団信仰告白によって、私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにありますので、それをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖体なり。さらば聖書は聖霊によりて神につき、聖に尽きて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父・子・聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたのを、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したの。教会は主キリストの体にして、 恵みにより召されたる者の集いになり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりかもを待ち望む。我らは各神事、世々の聖徒と共に一心情を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずる。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ずる。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死ぬ後地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまわり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわり、彼は聖霊を信ず、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。ローマの信徒への手紙の3章21節以下を読ませていただきました。このローマ書においてはこの3章21節以下が大きな転換部分になっております。1章の18節から3章の20節までは人間の罪について語っておりました。どういう罪であったのかということもかなり細かく書かれていましたけれども、最も重要なことは、すべての人間は神の御前において罪人であるということであります。それは神の民ユダヤ人であっても異邦人であっても皆罪人という意味では同じだということが言われておりました。ところが今日21節以下はそれが全く反対のことが言われ、すべての人が罪人だと言われたそのすぐ後で、そのすべての罪人のために神は神の義を用意されたということがそこに記されているわけです。3章の20節まではすべての人が罪のもとにあると言われており、その意味では誰一人救われる者はいないと言われていたところが、この21節以下ではその救われるはずのない罪人が神によって救われるということがそこで語られていくわけであります。ローマの信徒への手紙のこの3章の21節はそういう意味では大きな逆転の部分というふうに言ってよいかと思います。そのことは3章の21節の冒頭の言葉、ところが今やという言葉、この言葉自体がそういう大逆転が起こるということをこのローマ書を読む私たちに予想させるわけであります。そして私たちが予想する通り、ここからはパウロは私たちの救いについて力強く語っていくということになります。でこのことについて宗教改革者のマルチン・ルーターのことについて少し触れておきたいと思います。宗教改革者マルチン・ルーターは信仰による義ということを強調したということでよく知られているかと思います。でそれまでは良い行いをしなければ救われない、まあ、そういうふうに考えられておりました。ルターもそのように考えていた時期があります。でしかし宗教改革を行う少し前から少しずつその考え方が変わってきました。で宗教改革を行う頃には、人は良い行いによってではなくて信仰によって救われるということを主張し始めたわけであります。ルターが亡くなる前年に ルターはかつて自分は神の義ということがとても嫌いだったということを記しております。でルターは若い時から、聖書に親しみ修道院に入って聖書学を学び、そして聖書の教師としての資格を取りました。で、比較的早い段階で詩編の講義をしたということが言われております。でその詩編の中には神の義という言葉が出てくるわけで、その神の義について、修道士らしく私は神の義にふさわしくあろうと一生懸命努力したということを触れているわけであります。ところが晩年になりますと、その頃の自分自身を振り返って、あの頃私は神の義ということがとても嫌いだった、憎んでさえいたというふうに書いているわけであります。もちろん後になったら神の義というものが嫌いということではなくて、神の義によって自分は救われたということを言うわけですけれども、しかしそのことに気づかされるまでは神の義ということがとても恐ろしいもの、自分を罰するだけのことなら、とても救いをそこから知ることはできないと思っていたと言われています。聖書を学び、そして聖書の講義をする立場になっていても、そういう状態が続いていたということであります。ルターがそういうふうに言うわけですから、聖書を読む多くの人たちが今日のローマの信徒への手紙をずっと読んでいて、1章の18節から3章の20節まで人間の罪がこれでもかこれでもかというくらいに書かれている。ルターのように神の義というのが嫌になってしまう。神の義といえば私を罰するために、私がいかにその神の義に届いていない存在かということを思い知らされる。だからルターのように神の義は嫌いだ、神の義が憎い、そういうふうに思う人がいても不思議ではないと思います。でしかし今日のところではこの神の義ということについて、パウロは非常に突っ込んで話をします。実はローマの信徒への手紙の中には義という言葉は数多く出てきますけれども、神の義という単語で出てくるのは5回しか出てきません。そのうちの3回が今日の聖書の箇所に出てきます。すなわちローマの信徒への手紙は神の義ということを大切に思いながらも、しかし特に今日の3章の21節から26節の間において神の義ということを語らずにはいられない、いやそれどころか神の義についてより深く知ってほしいという思いがそこに現れていると言ってよいかと思います。そこでパウロがまず語るのは、神の義とはまず神様の御業であるということであります。でそのことは、ローマの信徒への手紙の3章の、24節25節のところに出てきます。ただキリストイエスの贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。でこれが信仰による義ということの説明として語られているということであります。パウロはこれまで律法ということに触れてきました。で律法を正しく守れば、その律法を行うことによって救われるというふうにユダヤ人たちは考えており、そしてパウロもかつてそういうふうに考えていた人物でありました。しかし実際律法を守ろうとしても完全に守りきることはできない、その現実を直視せざるを得なかったわけであります。これはこのローマの信徒への手紙の7章のところにも出てきますけれども、パウロ自身がこの律法を厳格に守ろうとしたけれども、心の問題となると何の役にも立たなかった。表面的には律法を守っている、しかし心の底では守りきれていない、そういう現実を知り、そして自分はなんと罪深い人間であろうかと 嘆く、そういう言葉がこのロマ書の7章に出てくるわけです。パウロはかつてユダヤ人としてファリサイ派に属しておりました。ファリサイ派というのはユダヤ人の中でも立法を厳格に守っていこうとする人々であり、そして自分が守るだけではなくて他のユダヤ人たちにも立法をどのようにして実践していくかということを教える、まあ、そういう立場の人たちでありました。ですからパウロ自身が他の手紙の中で私は立法については落ち度のないものであったとまで言うわけであります。それほどまでに立法を完全に守ってきたという自負がありながら、しかし自分の心の中までもし問われるならば私はやはり罪人に過ぎないというふうに告白せざるを得なかったということであります。私たちは心の中まで覗かれるまでもなく、日々の表面的な行いについても完全ではありません。例えば100の戒めがあって99まで守るかもしれない、しかり残りの1つがなかなか守れないということもあります。もちろん神の戒めは100個どころではなくてもっと たくさんあるわけであります。でファリサイ派の人々は守りきれないというその現実に当たった時、しばしば言い逃れをする、そういう自分たちで作った戒めというものを用いておりました。まあ、そのことは福音書の中で主イエスキリストが厳しく批判しているというところもありますので、そちらの方をご覧いただいたらよいかと思いますけれども、やはり厳格なファリサイ派の人々であっても完全に守りきることはできない、守れない場合どうするかという、そういう抜け道、言い訳を一生懸命考えるようなところがあったということが福音書を読むとよくわかるわけであります。パウロは同じファリサイ派であってもそういう言い逃れをするとか言い訳をするというのではなくて、真剣に守っていこうとし、しかし守りきることができないという現実にぶつかって、そして自分はやはり罪人なのだという自覚を持たざるを得なかったわけであります。ですから先週の礼拝でも見ましたけれども、ローマの信徒への手紙の3章の20節に、立法を実行することによっては誰一人神の前で義とされない、立法によっては罪の自覚しか生じない、まあ、こう言わざるを得なかったということであります。神から与えられた立法を守ることができない、そうすれば救われる道は断たれたということになるわけですけども、しかしここでパウロはところが今やというふうに言って、それとは別の救いの道が示されたというわけであります。しかもそれは立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されて私たちに示されたというのであります。立法とは関係なくというのは立法の行いによってではなくということであります。立法と預言者によって明かしされたというのは旧約聖書のことを言っています。新約聖書の中でしばしば旧約聖書のことを立法と預言者という言い方をしました。主イエスキリストの言葉の中にも立法と預言者という言葉がたびたび出てきます。でそれはこの新約聖書の時代というのはまだ旧約聖書という言葉はありません。新約聖書がない以上旧約聖書という言葉もないわけであります。旧約聖書という言い方は新約聖書ができてから旧約聖書という言い方が出てきます。しかもユダヤ人はずっと後になるまで新約聖書は認めませんので、旧約聖書という言い方自体がキリスト教的な言い方だということになります。でもう一つ別の理由がありました。旧約聖書は今私たちは39巻、創世記からマラキ書まで39巻と数えることができます。これはユダヤ人も同じであります。しかし旧約聖書が39巻と定まるのは紀元90年、すなわちイエス・キリストが十字架にかかられたのが約紀元30年頃というふうに考えられており、パウロの時代も紀元50年代から60年になるかならないかの時代です。ですからパウロが生きていた時代はまだ旧約聖書が39巻というふうに決まってはいなかった。ですから当然旧約聖書という言い方もありませんし、それから39巻というふうに
決まってもいなかったわけであります。そういうユダヤ人たちが旧約聖書を指すときに立法と預言者という言い方をしたわけであります。まあ、これ以上の説明ちょっと話が逸れていきますので、まあ、これくらいにしておきたいと思いますけども、とにかく立法は私たちを罪の自覚を生じさせるだけであるけれども、しかしその立法と預言者によって神の義が示されたとパウロはここで言うわけであります。その神の義とはイエス・キリストであるとここではっきりと断言するわけであります。でイエス・キリストのことであるということが分かるのは先ほどお読みしました言葉の中に出てきます。キリストイエスによる贖いの技という言葉がまずそれですけれども、でそのすぐ後に神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。ここで言われているキリストの血によって罪を償う備え物とした、これは何を指しているかというと、イエス・キリストが十字架にかかられたという出来事を指しております。十字架の上で流された血、十字架という刑はローマ帝国がローマ市民権を持っていない人々に対して課した極刑であります。まあ、ローマ帝国に反逆をした見せしめのための刑として、当時よく行われておりました。ですから十字架に関わるということはローマ帝国に歯向かったけれども負けたという印になります。そしてまた道行く人がその十字架にかけられたものを見るときに、ローマ帝国に逆らった者の末路がこれだというふうに、まあ、見せしめの働きもしたわけであります。ですから多くの人々にとって十字架にかかった男というのは救い主でも何でもない、ローマ帝国に負けた弱者、まあ、こういうふうにしか思えない。イエス・キリストの場合は無実の罪によって十字架にかけられたというふうに言われていますので、まあ、無実の罪で殺された哀れな男というふうに人々は見たかもしれません。ですから誰一人イエス・キリストを十字架にかかられたということから神の子であるとか救い主であると認めることはないわけであります。しかしパウロはコリントに宛てた手紙の中で、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが信じる私たちには神の力である、まあ、こういうふうに言いました。神は十字架にかかられたこのキリストによって信じる者を救おうとお決めになったとそのコリントに宛てた手紙の中で言うわけであります。なぜ神はこのような形で全ての人々を救おうとされたのか、それは神の救いというものが人間の知恵や経験で理解できるものではなく、ただ神の力によらなければ知ることも理解できることも納得することもできない、そういうことを通して神はこれしか救いの道はないということを示されたのだというわけであります。ですからイエス・キリストの十字架の様子を見て、ああ、あれは敗残者だ、ローマ帝国に負けたのだ、そういうふうに多くの人々が言う、これが人間の常識であります。でしかし神はその常識を逆手にとって、神の力によらなければこの十字架にかかられたキリストを神と信じることはできない、この十字架にかけられた男を救い主と信じることができるのは神が聖霊によって一人一人に信仰を与える、ただそれ以外に道はないのだということを示されたというのであります。ですからパウロは私たちが与えられている信仰というのは私たちの経験や知恵によるものではなく、神が私たちに力を注いで信じる心を与えてくださった、私たちに信じる心があるならば私たちに神の力が働いているのだとパウロはこういうふうに言うわけであります。これは神様の秘密であります。神の神秘であります。私たちが理解できる常識的な話ではありません。このローマの信徒への手紙も同じように、十字架にかかられたこのキリストこそ私たちを救いうる唯一のお方であるということを告げているわけであります。 しかもその十字架というのは単にローマ帝国に負けた、あるいは濡れ衣の罪をかぶせられたというだけではなくて、むしろ神ご自身が全ての人々の罪の贖いとして、生贄としてその十字架におかけになったのだとパウロはここで言うわけであります。血を流すということについては、これは旧約聖書のことを少し触れなければなりません。旧約聖書の時代、罪を犯した者は命をもって償わなければならないとされておりました。でしかし神はその罪を犯した者が動物を携えてきて、その動物の頭に手を置き、その動物の血を祭壇に注ぎ、神様に捧げるならば、その人はその動物の命によって罪が贖われるという戒めをお与えくださったわけであります。本来ならば罪を犯した人間そのものが命をもって償わなければなりません。しかし人間の命によってということではなくて、動物の命によってその動物を捧げた人の命が捧げられたものとして神は見なしてくださる、見てくださる、まあ、そういうふうに神様をお決めになったわけであります。これが贖いということであります。生贄の罪の贖いのための生贄供え物というのは、そういう動物を捧げるということから来ています。しかしその動物を捧げるということも繰り返し繰り返し行われてきました。罪を犯すたびにまた動物を捧げる、その後また罪を犯す、また動物を捧げる、そういうことがずっと繰り返されてきたわけであります。確かに動物の命によって罪を犯した人の罪が贖われる、それは神様のお定めになったことであります。しかし繰り返し罪を犯し続ける人間には、どれだけ繰り返し動物を捧げようともキリがない。そこで神様は完全な生贄として動物ではなくご自身の一人を人間としてお使わしになり、そして全ての動物の生贄に勝る生贄として十字架におかけになった。十字架の上で流された血はまさに動物の血に勝る贖いの血であるということを私たちに示してくださったわけであります。今私たちは神様を礼拝するときに動物を捧げたりはしません。それは動物がかわいそうだから捧げなくなったというのではないのです。そうではなくて、イエス・キリストがご自身の命を捧げてくださった、十字架の上で血を流してくださった、そのことによって信じる私たち全ての罪を贖ってくださった。だからもはや動物を捧げる必要はなくなったということであります。このローマの信徒への手紙の3章の21節以下で言われているのは、そのようなイエス・キリストの十字架の出来事を指しているわけであります。立法の行いによっては私たちは自分の罪の贖いをすることはできなかった。しかしその立法の実行によって獲得することのできなかった神の義を、イエス・キリストが私たちに与えてくださった。ご自身の血を流して私たちの贖いとなってくださって、私たちの罪の贖いとなってくださった。ここに私たちの救いがあると使徒パウロは告げているわけであります。最初のところで宗教改革者マルチン・ルターの話をしました。ルターは若い時に神の義は嫌いだ、憎んでさえいるというふうに書いていたということをお話ししたかと思います。でしかしその後聖書をよく読み直して、でその中で次第に神の義というのは、ただ私たちの正しさの基準、そして基準に満たさ基準を満たすことのできない私たちを裁く、そういう道具としての神の義ではなくて、別の意味の神の義を見出したわけであります。ある人がルターのこの新しい神の義、信仰による義ということについてこういう説明をしました。神の義という言葉には二通りの意味がある。一つは神様が義の基準であるという意味で神の義という言葉が使われる。 もう一つは神の義というのは神様が所有している義という意味だというわけであります。そこでその人はこういう例えをしました。ある人がお父さんから時計をプレゼントされる。でお父さんから時計をプレゼントされる。これはお父さんの時計だ。友達に見せるときにこれはお父さんからもらった時計だ。お父さんの時計だという。お父さんの時計。ですけども、その時計が自分にプレゼントされたら、お父さんの時計はもう自分のものになって。それと同じように、神の義は私たちにプレゼントされた。だから私たちは、神様からプレゼントされた神の義によって今生きることができるようにされているんだというふうに説明したわけであります。ですから神の義は私たちが正しいか正しくないかそういうことを定める基準というのではなくて、神様からプレゼントされた義という意味で神の義という言葉が使われるということであります。パウロはそのことに気づいたときに、神の義というのは私たちを裁くために突きつけられる正しさの基準というのではなくて、罪人さえ救う神様からのプレゼントとしてこの神の義ということを正しく理解することができるようになったというわけであります。私たちが今日の聖書の箇所で無償でという言葉が出てきました。ただでということであります。もしそこでお金を求められたならば、どれだけの財産を積んでも支払うことはできないでしょう。しかしこの神の義は神様からプレゼントされたわけです。報酬はいらない、お金はいらない、何も要求しない。ただ私が与えるこの義を受け取りなさいと言ってイエス・キリストが差し出された。そのイエス・キリストをしっかり受け止めなさいとイエス・キリストを送ってくださった神は告げているわけであります。大切なことは、私たちがプレゼントされた神様の恵み、イエス・キリストをしっかり受け止めることであります。そして神様によって救われていることを感謝することであります。それが信仰による神の義ということであります。そしてまた、ずっと前にも言いましたけれども、このローマ書の1章16節17節のところに福音ということが告げられておりました。そこにはこの福音というのはキリストのことを指しているという話をしたかと思いますけれども、このキリストに神の義が、神の力が示されているというふうに書かれておりました。私たちを救える神の力、それが神の義であり、そして福音であるということであります。ですから私たちは自分の救いについて自分を誇ることはできない。私たちは罪人に過ぎない、ただ神様に滅ぼされるしかない存在でした。しかしそのような私たちのために、神は御子イエス・キリストを私たちの贖いとしてお送りくださり、私たちに義のプレゼントをしてくださった。このことによって私たちは神の御前に生きることができるようにされたということであります。ギリシャ人もユダヤ人も神の前には罪人であり、神の前において全てのものが等しいというふうに言われておりました。イエス・キリストによって救われるものも同じように言われます。たとえギリシャ人であろうが、ユダヤ人であろうが、その他どんな民族であろうが、イエス・キリストを信じる者はただそのことによって神様から救いを受ける。神様は分け隔てしない。そのように聖書は私たちに告げているわけであります。そのことを覚えて心から感謝し、また今日からの新しい歩みを進めていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより、6月の最初の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。まことに私たちは罪深く、あなたの正しさを基準とするならば誰一人救われることはありません。ただあなたの怒りが注がれ滅びるばかりでした。しかしそのような私たちのために、あなたは御子イエス・キリストをお送りくださり、私たちの罪の贖いとして十字架におかけくださいました。また私たちを永遠の命に 結ぼうとしてイエス・キリストの命に結び合わせてくださいました。それゆえに私たちは自分が罪人であるにもかかわらず、あなたのお送りくださったイエス・キリストによって罪を許され、しかも永遠の命に生きるものとされている幸いを思い、ただただあなたに感謝を捧げます。どうか私たちがこのことをしっかりと心に留めながら日々感謝して歩むことができますように導いてください。時を得ても得なくても、ただあなたによって救われたことを多くの人々に語り、あなたの栄光を表していくことができますように導いてください。どうかそのためにも私たちの言葉また行いに力を与え導いてくださいますよう切にお願いいたします。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。今日から始まる一週間の歩み、一日一日があなたから恵みを受けて、また導かれて、あなたが示される祝福の道を歩んでいくことができますように導いてください。さまざまな事情で今日集うことのできなかった多くの者たちがおります。この一人一人を顧みてください。それぞれの場所において祝福し、恵みを豊かに与え、またさまざまな悩みからお守りくださいますようお願いいたします。どうか礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまより聖餐式を行います。まず聖書をお読みいたします。聖書の前に式辞を述べます。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会に出会っても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない者は、また媒賛亭主の会議を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らされるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。 主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実な愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配りますが、洗礼を受けておられない方、クリスチャンでない方はパンと杯が回ってきても取らないようご注意ください。それではパンを配ります。配送の方はどうぞ前の方に置いてください。取りなさい、これは私の体である。
それでは杯を取ります。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。感謝の祈りをいたします。天の父なる御神様、罪人である私たちを招いてこの聖餐に預からせてくださったことを心から感謝し、皆を賛美いたします。どうか御子の体と血に預かった私たちがあなたのものとされている幸いを心に深く刻みつけ、この喜びにあふれて語り出し、あなたの福音にふさわしく生きるものとしてください。そしてあなたの栄光が全地に明らかにされますように、今この場に集いながら聖餐に預かれなかったものを顧みに、聖霊の助けによって信仰が与えられ、洗礼を受け、この交わりへと招き入れられますよう導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌78番を持って主を賛美いたします。どうぞご起立ください。
どうぞご着席ください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。当番の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。司祭者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストの教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートにありますので、それをご覧ください。それではお祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたが一人子を与えるほどに愛されているこの世界のために祈ります。戦いのあるところに平和を、飢えのあるところに食物を、憎しみのあるところに愛を、分裂のあるところに一致を、絶望のあるところに希望を、悲しみのあるところに喜びを与えてください。死への不安の中で眠れる夜を過ごしている者がいます。困難の中で明日への希望を持てず崩れ落ちそうになっている者がいます。巨大な罪の力の前に不当な苦しみを受けている者がいます。どうかそれらの人々にあなたの光の中で生きる力と勇気を与えてください。この世界の救いのためにあなたが建てられた教会を覚えて祈ります。あなたが世の光、地の塩とされた教会があなたの御言葉を高く掲げ、これに従いあなたの救いの喜びを大胆に証しする群れとして強められますように、あなたの愛の道具として用いられますように、伝道の困難な地であなたの皆のために励んでいる教会を御言葉と御業をもって励まし支えてください。愛する者たちのために祈ります。 年老いた者がいます。病の中にある者がいます。それを看取っている者がいます。孤独な者がいます。重い課題を担いつつ歩んでいる者がいます。信仰の試みに合っている者がいます。主を憐れんでください。あなたが一人一人に救いの御手を伸ばしてくださいますように。礼拝に集えない者たちがいます。どうか信仰と健康を与え、共にあなたの御前に礼拝を捧げる日を備えてください。御心が天になるごとく地にもなりますように。主を早く来てください。これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にあします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの一応の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものになればなります。アーメン。正英24番をもって主を賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。なお高僧に入りましたらお座りください。正英24番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞご起立ください。正英24番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。